皆さんおはようございます。先週東北盲信徒会収容会が地元の横手で開催されまして、3日間参加してきました。いつも皆さんお祈りいただきまして本当にありがとうございます。今年も素敵な出会いと神様の恵みがいっぱいにありまして、本当に感謝な素晴らしい集会となりました。東北盲信徒会ってね、初めて聞く方もひょっとしたらいらっしゃいますかね。東北盲信徒会っていうのは教派を超えて、視覚障害のあるクリスチャンの方とそれを支える方々によって活動しているこう団体、なんです。で、年1回、この時期に2泊3日の収容会を各県持ち回りで、行っています。で、東教会では蒲田朝子姉妹がもう30年以上になりますかね、だいぶ前からこの会に、加わっておりまして、牧師が関わってきました。で、私もここに来た当初から東区盲信徒会でご奉仕をさせて、いただいております。今年は十文字教会が、担当ということ で私の方で集会の、企画と準備をさせていただきました。東北って名前ついてるんですけども、実際にはもう関西からも何名の方かが参加してくださいましてね、本当に二十数名の方が参加してくださいまして、本当にこう感謝でした。今回の講師は皆さんもご存知の、私の母教会のシオンキリスト教会の牧師の坂本健一先生がお願いしまして御言葉のご奉仕をしていただきました。先生の本当に飾らない恵みにあふれたメッセージに参加された皆さんがですね、本当にこう励ましをいただいていたようなんですね。2日目の午後にはこうリフレッシュタイムというのをいつも持っています。自由時間でその近隣をね、こう散策したり、訪ねたりこうする時間があるんですけれども、今年思い切ってですね、こちらの子羊の方に盲導犬を連れて参加してくださった方をお連れしました。なんとその方は東京から、1人と1匹で新幹線に乗って、来てくださった方なんですけれども、普段こう学校を訪ねてはその盲導犬の働きとかを紹介されている方で、ぜひ子羊来てみたいですということだったんで、お連れしましてね、子どもたちと触れ合いの時を持たせていただいて、あ、よかったなって私は思っています。で、皆さん盲導犬ってあまり見たことないですよね。この辺ではあまり見かけないと思うんですけども、本当によく訓練されている犬なんです。で、ハーネスっていうのをこうつけるわけですね。視覚障害の方がこう手に持つ取っ手のついたものをこう身につけると、盲導犬はですね、今はお仕事中だってことを認識をして、ご主人様の命令に忠実に従うようにこう訓練をされている。で、園長先生がこう持って命令しても全然動こうとはしない、ね、ご主人様だけにこう従うということなんです。で、会議中もレストランでの食事の時もその盲導犬はご主人の足元に座ってじっと動かないでいる。本当にこう忠実だなってこう感心をしました。それから2日目の夜には賛美と証の夕べという、ね、これもまた楽しい時間なんですけれども、持っておりまして、この時間に十文字教会から何名かの方、もちろん蒲田姉妹もこの時間だけ参加してくださいまして、それから幼稚園の先生方もね、駆けつけてくださって本当にありがたいなって思いました。本当にありがとうございます。で、後でね、盲信徒の方々言ってました。後ろの方から若い方々の元気な賛美の声が聞こえてきて、本当に嬉しかったですってね、言ってくださいましてね、本当にこう感謝でした。そんな感じで3日間過ごされましてね、また来年ぜひ会いましょうということで、たくさんの思い出をお土産に、それぞれのところへ帰ってきました。で、これからもこの働きのために皆さんにお祈りに覚えていただければご幸いです。では、はじめに一言お祈りをしたいと思います。愛する天のお父様、この素晴らしい朝、 またこの会堂に私たち集いあなたの御前に礼拝を捧げしております。先週は東北盲信徒会で神様の恵みが豊かにありました。感謝いたします。この朝も神様の御言葉をいただきます。どうか私たちの心を探ってください。そして今週もイエス様に信頼しながらそれぞれの場所で歩んでいけるように私たちを導いてください。ひとときを御手に委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はフィリピ書の4章の後半のところからご一緒に学びたいと思います。今日のタイトルは、満ち足りる秘訣と付けさせていただきました。まあ、満ち足りる秘訣なんですけどね。皆さんは今の生活満ち足りているでしょうか。まあ、満足しているでしょうかね。どうでしょう。いや、私はもう満足しています、何も不満はありませんとはっきりと胸を張って言える人ってあんまりいないんじゃないかなとこう思います。今日の箇所でパウロはこのようにこう言っています。11節のところですね。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。ね、どんな境遇にあっても満ち足りることを学びましたってこう言ってるんですよね。この手紙をこう書いていたとき、パウロはじゃあどういう状況に置かれていたかと言いますと、ローマの牢獄に入れられていたんですね。ローマの牢獄です。ですから自由のない身、囚われの身ですよね。もちろん乏しかったとこう思うんです。それでも彼は満ち足りています、そんな風にこう言っていたんですよね。ただの痩せ我慢だったんでしょうかね。もう実際にパウロの心は満たされていました。どうしてそう言えるのでしょうか。その秘訣は何でしょうか。ね、今日はそのことをですね、このところから見ていきたいと思います。今日の箇所、パウロが何のことを書いているのかと言いますとね、ピリピ教会から受け取った贈り物に対する感謝を述べているところです。この手紙自体がもう感謝の手紙なんですけれどもね、お礼状と言ってもいいかもしれませんが、ローマの牢獄に入れられていたパウロのことを心配してピリピの教会の人々はパウロに贈り物を贈ることを考えたんですね。贈り物を届けることにしたんです。それでエパフロデトという人を使わしてみんなから集めた贈り物をパウロのもとに届けました。パウロはそれをエパフロデトから受け取ったわけですね。包みを開けるといろんなものが入っていたと思いますね。本当に心尽くしの手作りの服とかお金とか本とか、いろんなものこうあった、食べ物とかね、あったと思うんですね。パウロは本当に嬉しかったんじゃないでしょうかね。あの兄弟がこれを私に送ってくれた、あの姉妹がこれを私に作ってくれた、本当に嬉しかった。で、10節にこう書いてあります。私は主にあって非常に喜んでいます。もうその気持ちが本当に嬉しいですよね。そうして、このことに関連をして今自分はあなた方からたくさんの贈り物をいただいて必要が満たされたけれども、実は私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました、そのことを伝えています。今日のところの12節をお読みしたいと思います。12節。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飢くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。そんな風に言ってるんですよね。 貧しい中にあっても豊かさの中にあっても満ち足れる秘訣を心得ているというんです。皆さんどうでしょうか。まあ豊かな時っていうのはね、まあ豊かな時っていうのは確かに満ち足りる、満足するというのはまあわかるかな、まあ当たり前かなと、こもそんな気もしますよね。まあ豊かな時であれば欲しいなと思っているものも、まあ簡単にね、そんなに苦労しないで手に入れることができる、あるいは必要が満たされると思うんです。でもパウロが言っていること、その豊かさの中にいる道も知っているということは、ただそれが手に入って満足しているというのとはちょっと違うように私は思いました。どうでしょうかね。皆さんこう豊かな時もねあるわけです。まあそんな大金持ちにはもちろんなれないわけですけども、満たされているなって思う時もあると思いますが、どうでしょうかね。豊かな時というのはそれはそれで落とし穴があると私はこう思うんですよね。お金がある、物がいっぱいにある、もう満足だという時、かえってね、こう高ぶりが自分の心に生じたりね、怠けてしまったり、それからそのお金をめぐっていさかいが生じたりすることがあるかもしれませんね。よく相続財産をめぐって骨肉の争いが起こるって耳にしますね。もうそんなね、兄弟喧嘩してね、争いになるんだったらお金なんかもうない方がいいって思いませんか。またお金があると当然のようにそれをこう受け取ってですね、感謝することを忘れてしまうということもあるかもしれません。パウロは豊かに受けた時もありました、ね、でもそんな豊かな時も彼は決して高ぶらなかった、決して怠けなかったんです。そして本当にへりくだってそれをくださった神様に感謝を捧げたのではないでしょうか。どんなに豊かな時でも謙虚になって神様に感謝をした、感謝してそれを受け取ったと思います。私たちもその心を忘れてはならないと思うんですね。さて今度はもう一方の方、貧しい時です。貧しさの中にある時、まあこれは大変ですよね。やっぱり貧しい時、満ち足りているとは とても言えないとこう思います、ね、でもパウロは貧しさの中にいる道も知っていると言ってますよね。貧しさの中にいる道も知っている、これはどういうことでしょうかね。貧しさの中にいる道も知っている、パウロという人は圧倒的に貧しい時の方が、多かったと思います。コリントの手紙 第2などをこう見ますとね、彼の伝道旅行がいかにこう大変なものであったかこう分かってきます。暑さ寒さに耐え、飢え渇きに耐えて、時には盗賊に会ってね、全財産身ぐるみ剥がされ、それから迫害もありました。それでも困難に耐えて彼は伝道旅行をこう続けていったんです。時には献金、教会からの献金も届かなくなる時もあったようなんですね。しばらく途絶えて本当にこう苦しいとこを通された。で、食べるもの着るものにも困ることもしばしばあったと思います。そんな時私たちだったらどうでしょうね。どうしてこんなことになるんだ、思わずつぶやきたくなるかもしれません。イスラエルの民、アラノを40年間旅しましたけれども、彼らはつぶやきましたよね。エジプトを出た時喜びましたけれども、砂漠の中を歩いている時に、ああ肉が食べたい、水が欲しいってね、散々こうモーセにつぶやいたんですけれども、私たちもまさにイスラエルの民のようであるかもしれません。しかしパウロはどんなに乏しい時であっても満ち足りていました。乏しい時でも決してつぶやかないで 卑屈にならないで心は満ち足りていました。平安があったんですね。ではパウロがどんな境遇にあっても満ち足りることができたのは、どうしてなのでしょうか、ね、どうして満ち足りていることができたんでしょう、ね、その秘訣が、まあ、今日のところの最後のところですね、13節にこう書いてあります。ちょっと読んでみましょうかね。13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです、ね、私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言ってます、ね、このところの私を強くしてくださる方ってこれ誰のことでしょうか、ね、もちろんイエス様ですね。イエス様のことですね。イエス・キリストが私を強くしてくださるというんです。じゃあ強くしてくださるっていうのはね、どういうことなんでしょうかね。強くしてくださる、ね、まあ、私はこんなふうにこう思いました、ね、それはどんな時にもイエス様が一緒にいてくださる。私がどんなに苦しくて辛い時にもイエス様は離れないで私と一緒にいてくださる、そのことを実感できることなのかな、それが強くしてくださるということなのかなとこう思いました。止める時も貧しき時も殉教の時も逆境の時もイエス様がこの私を愛して守ってくださっている、そのことが分かることなのではないでしょうか。それが本当に分かるならば、私は何も恐れるものはありませんって、このお方を信頼してお任せします、もう心に決める、腹をくくることができる、そして安心することができたのかなと思います。パウロは、この方によってどんなことでもできるのですってね、こう言ってますよね。どんなことでもできるってね。これもね、ちょっと考えてみたいんですけど、どんなことでもできるってどういうことでしょうか ね。ただここを読んだだけだとね、あ、自分の欲しかったものがもう全部手に入る、自分の願いが全部叶う、何でもできる、そういうことでしょうか。それともちょっと違うように私はこう思うんです。それは今与えられているもの、あるいは自分が置かれている状況で満足することができる、そこで満ち足りることができるようにされる、まあ、そういうことかなとこう思いますね。それがどんなことでもできる、与えられた状況で満足することができるようにされるだと思うんです。私たちはこれがなかなかこう難しいとこう思いますね。例えばこう欲しいものが手に入った、それで満足するかというと、おそらくですね、今度はもうちょっといいものが欲しい、ね、もっと良いものが欲しい、そんなふうにこうどんどんエスカレートして、もっと良いもの、もっと満足するものというふうになっていくと思うんですけれどもね。与えられたもの、今目の前に置かれているもの、自分が置かれている状況を感謝して受け入れること、そしてそれに満足すること、それがどんなことでもできるってパウロが言っていることなのかなと私は、思いました。と今日のところのさらに後の方なんですが、19節のところでパウロはこう言ってます。19節、私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます、ね、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます、イエス様はとこう言ってるんですよね。その通りだと思います。私たちにとって本当に必要なものはイエス様が与えてくださっている、必要なものが全部イエス様が満たしてくださる、 このことを感謝して受け取りたいなとこう思います。先ほどその先週開かれた東区盲信徒会収容会のことをちょっと紹介しましたけれども、私はこの集会に出ることで毎年本当にたくさんの励ましを、いただいています。目が見えないということは私たちにはこう想像もできないほど、大変な境遇に置かれていると思いますね。その人の立場になってみなければそれがどんなに大変なことかは多分分かんないと思う。私も何年も一緒に、ね、こうさせていただいてますけれども、蒲田姉妹もいますけれども、実際にはやっぱりそうなってみないと分からないのかなとこう思うんですよね。で、視覚障害を持っている方、今回参加された方も一人一人置かれている状況は同じではありません。中にはその生まれながら の盲目の人もいるんです。生まれながら目が見えないという方もいらっしゃる。本当に子どもの頃から苦労されてきた人ですよね。それから大人になってから病気になってこう失明した、途中失明の方も中にはいるんですよね。ある方はもう40代になって子供がね2人いて病気になって失明してもう大変ですよね。家族を養っていかなければならない。そこから盲学校に入ってマッサージ師の資格を取ってそれで家族を支えていっている人も初めて今回参加してくださいました。また完全に失明されたのではなくて弱視の方も中にはこういらっしゃる、ね、で当然のことですけれどもやっぱり視覚障害、視力のね障害があるということは私たちには当たり前のこともできないわけですよね。例えば全盲の方は、文字を読むことが目で見ることはできませんから点字で文字を読みます。そのために点字をね本当に苦労して、学んでこう文字をこう読むんですね。でこの収容会に毎年その絵本を朗読してくださる姉妹の方がおられます。素敵なオルガンの音色に合わせて、展示で絵本をこう朗読してくださるんですよね。で素敵な声なんですけどね、展示をこう指で追いながら読みながらこう臨場感たっぷりに絵本を読んでくださるんです。で今年は花咲山っていう絵本を秋田弁で読んでくださいましてね、本当に私感動しました。本当にこう感動感銘受けたんです。それからそうですね、盲人の方食事するのも大変です。食べることって本当に大事なことなんですけど、ホテルでね食事をするにしてもたくさんのお皿が並ぶわけですけど見えない、何が素敵なごちそうも何が並んでいるかわからないんでこう説明するわけです。時計方向の12時からここにはこういうお皿があってこういう色のこういうごちそうがありますってこう一回りして紹介をして、で手探りでねお皿を取りながら合わせてねこう口に運んで、あ美味しいですってね言ってくださったですね。そんな風に万事が私たちには当たり前にできていることが当たり前にはできない、一つ一つ本当に苦労しながらこう生きておられる。それでも皆さんは自分が置かれている状況というものをこう受け止めて、そして前向きに本当に明るく生きておられます。まさにパウロが言っているようにだなと私は思ったんです。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。その信仰に皆さん立っているんだなというふうに思いました。イエス様に信頼をしてこう委ねているんです。でじゃあ私たちはどうかというとね、変な話ですけど逆にこう見えている分ですね、見えている分自分の力に頼ってしまってね、こう神様に委ねきれないでいるところがあるのかもしれませんね。今回この収容会に8年ぶりで、参加して久しぶりにお会いした姉妹の方がおられます。でこの方は関東から来てくださった方なんですけど、久しぶりにお会いして本当に私は嬉しく思いました。で実はこの方数年前に、ご主人をですね、 亡くされて、今は一人で暮らしておられます。で、前回8年前にお会いした時は素敵なご主人と一緒に、本当に仲むずまじいご夫妻でね、ご主人のことが大好きで、ご主人は全盲でね、マッサージで、その方は弱視の方なんですけれども、そういう方だったんです。で今回この集会でその方証しをしてくださったのが心に残っています。で、数年前ご主人がこう病にかかって、本当にこう急なことだったんですけれども、天に召された。で、その姉妹の方一人に、残されたわけです。本当に寂しくて、毎日毎日辛い思いをされて泣き暮らしていたご主人のことを思い起こしてはですね、私も主人のところに行きたいって毎日泣いていたったんですよね。で、毎日死にたいって考えていた、死ぬことばかり考えていた。で、ついにはうつ状態になってね、本当にこう山の方に行って何度か死のうとしたっていうんですよね。でもその度に思いとどまった、思いとどまって、そして周りに支えていたクリスチャン の方々がこう彼女のことを親身になって励まして慰めてくださったって言うんですよね。で、ある時のことなんですけども、自宅でね、一人で暮らしていた自宅で、その2階の階段から足を滑らせて転げ落ちた。で、大怪我をした状態で階段の下にこう落ちたんだそうです。で、頭蓋骨が陥没して腕が折れて骨が出てきて、そこからドクドクと血が流れている状態で、ひっくり返った状態で階段の下に落ちた。で、家の中には誰もいません。で、意識はあったそうなんです。で、彼女はそれまでもう死にたい死にたいってそのことばかり考えていたんですけれども、なぜかその時とっさにイエス様助けてくださいって叫んだ、お祈りしたんだそうですね。そして声を振り絞って必死に助けてってこう叫んだんだそうです。そうしましたらね、きっとこれ偶然でないと思うんですけど、たまたま外を通りかかった人がその声を切って駆けつけてくれて、そして救急車を呼んでくださった。で、その方は気づいた時にはもう手術が終わってベッドの上にいたということだったんですよね。そのことがあってから、その方はこう思ったそうなんです。ああ、自分は生かされているんだ、イエス様が守ってくださっているんだ、生きなきゃいけないってね、そう思ったんですね。そうしたらですね、少しずつ元気が出てきたって言うんです。で、今回久しぶりに東北盲信徒会に行ってみようかなってこう思い立ったということなんですね。で、その姉妹の方は3日間本当にくつろいで横手を満喫してですね、こう喜んで帰っていかれました。そんな証してくださったんですけど、この方ばかりではないんです。一人一人がいろんな、私たちから見れば重たい人生があるんですけれども、それを受け止めて前向きに今生きておられる一人一人、大変な人生なんですけれども、歩んでおられるんですね。それぞれの人生にイエス様が寄り添い支え導いておられます。この後賛美歌の294番をこう賛美するんですけども、その中の歌詞ね、こういう歌詞があります。見恵みに豊けき主の手に惹かれてこの世の旅路を歩むぞ嬉しきってね、主の手に惹かれてっていうね、こう歌詞がこうありますよね。目が見えない方は誰かの手に惹かれなければ歩いていくことができませんけれども、それ以上にやっぱりイエス様に手を惹かれてるんだなって私こう思いますね。この歌詞のようにイエス様に全く委ねて、そして手を惹かれて与えられた人生を懸命に生きておられるんだなと、そんなふうにこう思いました。私たちはどうでしょうか。私たちも私たちを強くしてくださるイエス様に人生をお任せして、どんな境遇にあっても満ち足りることを学びたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。 恵み深い愛する天のお父様、この朝も御言葉をありがとうございます。私たちは豊かな時でさえも満足できずに感謝を忘れ、もっと上のものが欲しい、良いものが欲しいとつぶやいてしまう愚かなものです。パウロはイエス様の助けと力をいただいて、どんな境遇にあっても満ち足りることを学び、心に平安がありました。私たちも今与えられているものや状況を感謝を持って受け入れて、それに満足することができるように私たちの心をお守りください。私たちを強くしてくださるお方を信じてお任せすることができるように助けてください。今週も私たちの上にあなたの恵みを豊かに注いでくださいますように、このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を今一度思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い起こしましょう。